ということでね、うん、お送りしておりますけれども、うん、まあ6月ということで、うん、まあジューンブライドですな。
あ、6月はね、
うんうん、で、もうなんかこんなことしかないかって話なんですけど、結婚式、
はい、
行ってきまして。
おお、先週。お友達かどんなとかの。
いやいや、奥さんのいとこの結婚式、
はい、うん、親戚ですもんね。
まあ結婚して親戚になった人やね、
うんうんうん、
女の人なんですけども、うん、私と年が1歳ぐらいしか違わない、1個上かな、
うん、
の女性で。
おめでとうございます。
もう可愛らしい女の人でね、で旦那さんもまあ男前ですわ。
いいですね、
美男美女っていうやつですか、
うん、
でいいなと思って、
うん、
大阪のね、あの方にある、まあ、いわゆる式場みたいなね、
うん、
最近あるような派手なね、うん、華やかなとこですわ、
うん、うちの会社の方が、
うん、あ、やったようなあんな感じ、
大阪の
あんな感じあんな感じ、
うん、おしゃれな
神殿みたいな、
はいはいはい、はい、
便利なとこにあるね、
うん、
交通不便なとこにある、
うん、
そういうまあ式場ですわ、
うんうんうん、
でまあ朝からね出発して、うん、
ピチピチのスーツ着て、
ピチピチのスーツも、いやそうそうなんよな、
うん、
で今回のドレスコードがあってね、
はい、
蝶ネクタイをしてこいっていうドレスコード。
え、変わってますね、
うん、
聞いたことない。
そう、
うん、
まあちょっとあのポップな新郎新婦なんで、
うんうん、
おしゃれなね、
うん、蝶ネクタイ、
蝶ネクタイ全員、
だ
僕も蝶ネクタイ、
あのカルベさんみたいな、
カルベさんみたいな、でも義理のお父さんも蝶ネクタイ、
うん、
ね、でもう義理の弟さんも蝶ネクタイ
なんかご家族揃うと面白いですね、
そうよ、
みんなで蝶ネクタイ、漫画み
たいな、みんな蝶ネクタイや男性陣はみんな蝶ネクタイ、だからそれカジュアルでありながら、
うん、
このね、このなんちゅうの、こういい式を目指すみたいな、まあそんなんですわ、
うん、
もう蝶ネクタイの色選ぶとこからもう
まずね、何色にするかですよ。
なんかそれはまあ娘のね服の色をなんか紫にしてると、薄い紫、
うんうんうん、
だからそれに合わせようっていう指令がね、
あ、もうそういうことになってるんですね、
奥さん妻からねあったわけなんですよ。うんと、でもなあ甘かったよって言って、まあ、結局、まあ、通信販売でねこの蝶ネクタイ買ったんですけども、思ってたより色が濃かって、
うんうん、
子供の紫はおそらく薄いんやけど、
うん、
あの僕の蝶ネクタイごつ色濃くて、
うん、
なんかマジシャンみたいな感じになってちょっと想定外
チェリーさんの雰囲気と相まって、
そうなんですよ、
うん、
余興しに来た人みたい
に怪しい感じになっちゃった
ね、怪しい感じになってちょっと当初の想定とは違うなという感じだったんですけどね。でまあそんなんで披露宴が始まってね、でまあ、ね、食事
入場ですとかみたいな、
入場、もう2階から降りてきてパチパチパチ、
2階から
降りてきてね、でまあビール飲んだりとかして、
うんうん、
ね、
料理はどんな料理？
料理はもう美味しかったですよ。
洋風、
洋風ですわ、
うん、
ね、肉のソースが選べるんです、
うん、
洋風か和風か、
ね、すごいですね。
そうなんですよ、うん、
レストランのような、
ね、そうですそうです、バイトの子緊張してましたけどね
初めてだったのか、
そうそうそう、で、まあ縁も盛り上がってきて、
うん、
お色直しってね、
うん、
大体ありますよね。
そうですね、もう2回とかやりますよね、
うん、でお色直しっていうのは、まあ、あって、うん、まあ、なんですんのかもよくわからないっちゃわからないんですけどもお色直しありますよね。
ありますあります。
で大体まあ15分20分ぐらい、
うん、
まあ休憩じゃないけど、まあ、食事したり、
うん、そうですね、
ね、
うん、
であの時間がね、
うん、
ちょうど私気づいたんですよ、
うん、
あのお色直しっていうのに、
うん、
ちょうどあそこで僕おしっこに行きたくなるんですよ。
お
ね、大体まあビール飲み出して1時間
ぐらいですもんね、
やし、もう毎回必ずお色直しの時にビールに行きたくなる、あ、おしっこおしっこ行きたくなるんですよ。
まあまあまあ最初ビールなんでしょうけど
そうそう、
うん、
おしっこ行きたくなるわけよ、
うん、
でそういえばええやん、ビール飲んでんねんから、
うん、
でおしっこ行こうと思ってトトトって行くやん、
うん、
そしたらまあ大きいね観音開きの扉ありますね、あそこで毎回必ず係員に止められるんですよ、
うん、
あ、ちょっと待ってください、
え、なんで、
これからお色直し再入場なんでって、
え、
もうだから
もう整ってるから今から出ますよ、
そう、再入場で今から新郎新婦出てきますよっていう時に限って、
うん、
毎回おしっこに行きたくなるで毎回止められて、
うん、
すぐすぐ僕は椅子に帰っていくわけ、
我慢しながら
我慢しながら、
だから
もう扉の向こうでスタンバイしてるから、
うん、
僕はそこでね、おしっこおしっこってバーンって開けたらもうそこに新郎新婦いてるわけ、うん、あーってなんねん、そのパターンが、まあ、この5年間で、
うん、
まあ 100% やね、
タイミング悪い、
毎回なんよ、
なんで、
いやだからこれは僕お色直しという制度は良くないと思うわ、もうお色直しいらんやんだってい
やいやいや、
自由におしっこ行かしてくれよ、
もうちょっと言うと、お色直しが始まって、もうすぐに行ったら間に合うんじゃないですか、ちょうどの、
ちゃうそれは寒暖のそこでビール飲まなあかんやん、そこで肉を食べなあかんわけよ、だからお色直し始まったその時間が一番食事を堪能できるね時間でしょ、
うん、
だからそこで一生懸命食べてビール飲んでる間におしっこに行きたくなるのよ、
うん、
ほんで、ああ、おしっこ、まだお色直しやな、おしっこと思ったらもう扉の向こうには新郎新婦が待ってんねん、だから僕はすごすごと椅子に帰らされるっていうね、
いやー、もう本人の問題だなと思いますけどね、それ、
おしっこが近いんですかね、うん、参りましょう、せーの、
らしくあれ、
新見南吉、ゴンギツネ、そーらよっと、川へお帰り、ゴンは 魚をつかみ出しては変わらず27期鈴木敦美です。皆さんもちょっと違った自分を見つけてみませんか。
和歌山放送朗読教室7月2日開講、ただいま生徒募集中。詳しくは073-432-7151和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、新規開講ということでね。
そうなんですよね、
朗読教室あります、
ね、よろしくお願いいたします。
さあということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは、うん、中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます。
基本はね、引きこもってますけど、お家に、
いやいや、よくショッピングモールなんかでもね出かけて
る。いやちょいちょいしか行かないですよ。
いいですね、まあ、それは毎日はね行きませんけど、
行きません。
仕事ありますからね。
なんかね、平日に行けるタイミングがあると。
ちょっと待ってなんか声がおかしいんやけど。
今気づきました。
10分テープ回したから気づいた。あなた誰だ。
いや、私はあれですよ、下林久美江です。
誰ですよ、上林久美江さんじゃないですか。どうしたんですか。
いやいや、風邪をひいたみたいで、でどうも先週から様子が変だなと。ちょうどね、1週間前、先週のこのらしくあれを撮っている時ぐらいに、どうもガラガラするなと思って。喉が変だなと。
なんか言ってたな、それ。
そうなんですよ、
僕エアコンの空気が良くないんかなと。
でその時私もそうかなと思って、最近そんな人多いよねとか言ってたんですよ。
そう、まあ、主に一人なんやけどね、最近そんな人
で、そうかもなと思って。で 2,3 日経ってから、どうも熱っぽいなこれはと、風邪だなと気づきまして、ようやく。でお薬を飲んだり、よく寝るようにとかしたんですけれども、次の週に入ってから若干悪化しまして。
あ、そう。
またよく寝るようにとかはずっと心がけてるんですけれども、ちょっとマシになってきました。
まあでも休めないとね、良くならないですよね。
まあ、は
い、ゆっくり ね、もう喋らずに行って、まあ、番組しながら言うのもなんなんですけれども
そう。でも昨日の段階では、収録のね、前の日の段階では、笑うと咳が出るぐらいだったんですが、そう、今日はもう笑えますから、そうだいぶ楽に。
まあでもここで気を抜かずにね、そうなん、頑張っていただきたいと思いますけど、
そんなこと言いながらちょっと出かけたいなという気持ちにもなり、
寝ときなよ、
美味しいものを食べれば元気になるかなと思って。
まあ、それはなりますよ、
で、しらす丼、
ね、あ、しらす丼いいですね、ご飯で元気に。
そう、時々無性に食べたくなる、それがしらす丼。
なるほど、もうこの間ね、まあしらすの話もせなあかんのですけど、スーパーでね、豚角煮と温玉丼っていうのを買ったんですよ。
豚角煮はあれですか、アイウェオ作文です
か。違います、お題じゃないです。
違う、
でそれを公園で食べようと思って、ね、で開けたんよ、蓋パカッと、そしたら原付で運んでたから、その温玉が真ん中にあった温玉が端っこの方にキューって寄ってて、
あるあるある。
で、パカッと開けた瞬間に、その上の蓋にピューって吸い付いて、そのままペローンって公園のベンチに全部ベターって落ちたんですよ。
最悪だ
ーと思って、手でガーって掴んでバーって上にそのベチョってしたけど、まあ汚いベンチよ、まあはっきり言ってね。いくら温玉が惜しいったって、
外ですもんね、公園。
そうなんよ、それはないやろうと思って、まあ7割は温玉諦めましたね。
いやー、
七曲がり市場の近くの公園で、
それこう、
ほんま僕その日は中華料理屋さんに行こうと思って行ったら人いっぱいや、そのちゃんぽん食べようと思って行ったら人いっぱいや、もう並ぶの嫌いやから、もうスーパーで買ったらと思って、また会社の近くの公園行って、ほんな公園もいっぱいや。
ほう、公園がいっぱいっていう状況は何なんですか。
ベンチが人がおるわけよ、だからそこでなんかその温玉丼食べられへんやん、非常にこう嫌な一日やって、そんなことはいいんですけど
ついてないね。
で、食べに行ったと。
そうです、そうです、で、しらす丼を食べられる場所っていうのはたくさんあるんですけれども、
まあありますよね。
この間和歌浦は行ったんで、
はいはい、
で、湯浅っていうのはちょっと、
行きたいけどね、ちょっと遠いな、すぐ食べたいから、
今すぐお腹が空いてるのでね、
わがまま娘やな、
で、まあまあ、どこ行こうかなと思って、道の駅三崎に行ってきました。
道の駅三崎行くんやったら、
そこ距離あるんですけど、
いやいや、車で行ったら、ここからやったら15分20分ですから。
でもすぐです、すぐ。
ほら僕に言ってください、道の駅三崎行くんやったら。
道の駅三崎マスターのチェリーさん、
道の駅三崎フリークよ、ジェイコムでやってた道の駅三崎の特番も見たっちゅう話
やもん。でももう、やってました、1周年記念の、
そうそう、鶴子さん来たやつ見てたっちゅう話よ、
ねえ、あったらしいですね。
そうそうそう、
だからそれで、行きまして、チェリーさんに言ったらね、もう多分おすすめはこれでなんとかかんとかとかね、そうそう、言ってくれるんだろうなと思ったんですけども、豆味の話もね、鮮度聞いてるんで、
そうやろ、
そうなんだろうなと、人多いですねやっぱりね。
それも道の駅三崎最高やよ、
すごい流行ってる、
流行ってる、僕大好きやもん、
ね、あの買い物スペースもお客さんいっぱいで、
そうなんですよ、
ちょっとすいませんって言いながらこう通る感じで、
そうそうそうそう、その魚コーナー抜けた向こう側にその丘の上食堂ってね、
そうそうそうそう、
飲食店があるわけですよね、
うん、ええ、そこに入ってで、しらす丼を見たら、うん、まあ、事前に実は見ていったん調べて、うん、普通の生しらす丼っていうのがそこなんか人気メニュー、はい、
あるわ
で、釜揚げしらすもある、
はい、あるわ、うん、
で最近そのなんか1周年か何か分かんないんですけど、うん、期間限定なのかな、ハーフ丼っていうのがあって、
あー、それは知らない、
半分ずつ食べられる、
いいですね、
それ一番なんかいいじゃないですか、
ええー、とこ取りでね、
そうそうそう、うん、でそれを頼もうと、
なるほど、
頼みました、
はいはい、うん、
卵つけますから、ね、
あ、つけますよもちろんね、
チェリーさんの温玉じゃないですけど、卵も
僕の温玉はベンチの上に転がっていたけど ね
もう最悪です、
最悪や、ね、もう服もなかったから、あの胸ポケに入った名刺で卵をギュッとかき集めて
精いっぱい綺麗にして、
精いっぱい綺麗にして、こそいでいったよ、
ね、綺麗にしとかないと次の人のためにね、
子供たちが座るからね、
うん、名刺はどうなったのかとかいろいろ気にな
る、袋に付け
よう、
で原付で、うん、持って帰ってきました、
うん、ね、でそう行きまして、で出てすぐ出てきたんですよ、うん、結構すぐ、
まあ、どんぶりって早いよ出てくるの、ババってかけるだけやから、うん、スタッフ多いね、ほんでまだ
そうなんですよ、うん、だから中で多分作ってる人が何人かいて、で外で案内してくれるっていうか、はいはい、いらっしゃいませって言いながら綺麗にしてる方がいて、はいはいはい、で何ですか、返却口のところ、うん、食べ終わった後ね、はいはい、そこに持ってったら、すぐ片付けてくれる方がいらっしゃって、は
い、
すごい綺麗に回ってるんですよ、
いいですね、
いいですね、と思いながら、
いいですね、
いいですね、
いい仕事してますね、どうせ見んで、僕のコンサルタント
好きなんで、
あ、まあね、
どうせ見て、
はいはい、
で運ばれてきたしらす丼をね、うん、いただいたら多分新鮮なんだと思います、あ、もちろんね、美味しいの、
あ、いいですね、うん、
一切臭みもなく、
よろしいな、
で釜揚げの方も、うん、いただき、生の方もいただきとかですね、うん、で途中で割りたいんですよ、私、
卵をね、ね、
卵タイムをして、
なるほど、
こういただいて、
なるほど、
いや美味しいな、うん、
美味しいわ、
で普段の私の食事のね、うん、生活からすると、
うん、あ、だっておられてるけど、
若干違いますよ、うん、若干やっぱり新鮮なだけあって、うん、お値段は、うん、私はちょっと頑張って出した感じのお値段ではあったんですけれども、でもその分やっぱり、ね、たっぷり乗ってました、しらすが、
もうふんだんにね、うん、使われてますから、
ね、あと何が私感動したかというと、うん、そのしらすの美味しさはもちろん、うん、ご飯が熱々なんですよ、
あ、なるほど、
私ね、ご飯が熱々のしらす丼が大好きなんです、
あ、
うん、ちょっとやっぱりしらすを乗せるからっていう配慮だと思うんですが、はいはいはい、うん、若干冷めてるというかね、
あ、まあそんな熱々じゃないん
かな、超熱々じゃないところっていうのが多い気がするんです、
まあだって生しらすのしたらだんだん生じゃなくなっていきますから ね、うん、そうそうそうね、普通のしらすになっていきますから、
うん、でもちゃんとそれはうまいことならないギリギリの熱々感なんです、うん、
なるほど
それがすごく良かったですね、
は、うん、なるほどね、
食べてる途中で本当に冷めないというかね、うん、
いいですね、
美味しかったです、良かったです、
まあ、近場でね、うん、美味しいものを食べられるところもあるっていうことでね、
うん、
いいじゃないですか、
ね、また元気になって、
ええ、
なってないんですけど、
なってないやないか
絶対説得力ない、
説得力ない、
でもその時は本当にもうパワーチャージでね、
ええ、
元気いっぱいでしたから、
あ、
はい、またぶり返さないように私気をつけたいと思います、
本当にね、気をつけて、
いや美味しかった、
良かったです、
おすすめですね、
ほんまですか、
うん、
じゃあみんなで行きますか、
そうですね、まあみんなで、まあそうです ね
丹野駅から歩く、三崎駅から歩く、三崎公園から歩く感じかな、
う
ん、
そうですね、
また
、ね、
車で行ったら早いですけども、
うん、
車ね出せないんで、
そうです ね
事故して危ないから、
まあ、チェリーさん運転で一回ね、道路を通ってみたいなと思ってるんですけどね、
あ、まあ、用事があったらね、うん、ぜひ行きましょう、
あっち方面にね、
あっち方面に、
はい、
ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
クロちゃん D のクレジットカード、
クレジットカードです、
うん、クレジットカードね、まあ今やっぱり僕らみたいにそんなにね、いっぱい買い物しない人間でもまあ1枚ぐらいはね、まあ、持ってるというか、
うんうん、
まあ、持たざるを得んというかね、
そういう感じですよ ね、
うん、野々村アナウンサーがですね、うん、こんなんあったんやって言って、
うん、
シロちゃん D のクレジットカードをこうやって振りかざすんですよ、
うん、
これって席隣なんやけどね、シロちゃんに、
怖い、
何ですかこれって言って、
うん、すごい怖い、
こんなん車にあったんやって言って、どういうことどういうことって、何のこっちゃと思ったら、シロちゃん D ですね、クレジットカードをなくしてて、ね、
いやどっかに落としてとか、
そうでもう、うん、そのクレジットカードはもうなしに
使えないように
したんですけども、うんうん、実はずっと会社の車に落ちてたっていう、
いや
でもそれを野々村さんが発見したと。こんなんあったんや。
いや一瞬ドキッとしますね。
いや僕らも意味が分からなくて、なんで野々村さんがね人のクレジットカード持ってんやろと思うじゃない、いくらええ人や言うてもそれ分からんやろ、
まさか野々村さんってなりますよね。
そうなんよ、ベテランがってなったんですけども、
結果すごいいい人だった。
そうすごいいい人やったって
見つけてくれた、
見つけてくれたっていうね、
気をつけましょう皆さん。
そうなんです、
紛失にはね
憂鬱。
もうね5月病とか梅雨がどうとかでね、
ムシムシしてね、
憂鬱になるとか聞きますけどね、
総務のベテラン S さんの憂鬱ということでね、もういい人なんですけどね、今2つ主にまあ憂鬱ネタがありまして、まず1つがですね、やっぱこの季節特有の現象なんですけども、2階トイレ小林の発生源を探る。
そうそうそう、
まあ2階のトイレね、あのまあ汚い話なんですけども、なんか壁に小バエがなんか何匹もペッペッペッペッってついてるんですよ。あ、男性トイレだけかな。そう、
女性の方はねないんですよ。
わ、
まあ、あんまり人数がいないんで使わないのあるのかもしれないんですけども、まあね、なんでかそうらしいですね、
壁に小バエが、でしかもあの大便器の方にいるんですよ。
汚い、なんか
の壁におるんですよ。テンション下がんねえ、あーっと、さあちょっとあーお腹痛いな、うんこあーって小バエがってなって今その発生源を探ってます。続いて1階旧食堂の換気口に鳥の巣できてるとの情報、なんか鳥の巣がね1階の、
まあ、長らく使っていない換気扇なんですよね、
まあ、今そこでみんなタバコ吸ってるんですよ、喫煙室になってね、そこに鳥の巣がねできてるらしいという、
じゃあ今換気はどうしてるんでしょう
ね。まだけてるんですね。
あ、
そういう情報もあります。
だから鳥からしたら、おこんないいとこあるじゃんってなって、
なんかおっさんがみんな立ってるなみたいな感じでしょうね、
よいしょよいしょって作って、
そしたら煙がまあ
やだ、
かわいいあつしくん来話、ただそれだけの情報、
ただそれだけ、私もねある方から聞きましたよ、来てるらしいみたいな、来てるらしいというか来たと、
元アナウンサーね、今フリーアナウンサーの、この間また和歌山に来てたみたいで、またちょっと話面談したんですけども、
面談
ちょっと何か所か彼と出歩いたんですけども、常になんかこうリポーター風なんですよ、それを常に実践するんです。あ、このお店はみたいな、これはいい外観ですねみたいな。
でもずっとオフの時もそれなんですか。
そうなんです、
めんどくさい、
めんどくさいんですよなんか情報によるとケーブルテレビとかでリポーターの仕事があるらしくて、
あ、練習
っていうか普段からもうリポーターになりきってるんです。
もうそういう感じで行こうと、
そうそうそう、
染み付かせていこうという、
そう、まあ、ラジオ局にいた時は若干その嫌いはあったんですけども、
ありましたね。
それが今自分の仕事になってて、もうまさしくこう身についてるっていう、うっとしいなと思うんですね、いらんこと言う、他の人もおんのいらんこと言うから、もうだまみんな勘違いするやんけと思って、
もう知って、
そう変な人やと思われるやないかと、まあ、変な人なんやけどね、ラジコに喜ぶ、川井アナウンサーね、いやラジコが
あ
って便利になりましたよって、
あ、ね、
タイムラグないですからねって言って、まあ、タイムラグっていうのはその、まあ、細かいタイムラグはあんねんけど、その和歌山の、ね、ラジオをリアルで聞けるっていう、
あ、そうですよね、
ことへの喜びを感じてましたね、
プレミアムでね、
はい、たかしくん、ビットコインを語る、
あ、大波の、はい、
スケール大きいっていうね、ビットコインを語る、たかしくん、
ビットコイン、
はい、ちょっと有名ない話がありまして、最後の来日コンサート、
なんでしょう、来日っていうぐらいですから、外国の
方ですね、そうですね、洋楽アーティストでしょうかね、まあ、最後のって名物ってことはまあ大御所なんでしょうけども、小田川さん、シルビー・バルタン最後の来日コンサートに行ったとの情報、
あのよくかかりますよね、シルビー・バルタン、
うーん、にゃーんとか、あとはにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、アイドルを探せ、まあリクエストもよくありますけども、フランスのね、歌手と思います、の来日コンサートに行ったという情報
ね、
5月末、言えない話多いですね、いってらっしゃい
鈴木杏樹さんですかね。
そうなんですよ、鈴木杏樹さんが最近独自の展開になってまして、皆さん お聞きですかね、
鈴木杏樹のいってらっしゃい、
和歌山放送では午前7時45分から放送してますけどね、あれ月火水木金でワンテーマで喋るんですよ、
投資なんですよ、
投資でね、だから今日は例えば、虹について、今週は虹についてお話しますとか、ね、今週は焼きそばについてお話します、
焼きそば、
焼きそばで5日間、月火水木金、
何の話しようかな、
ね、まず焼きそばの歴史
ですね、歴史ですね、そうですね、
あと世界の焼きそば、
おー、
あと焼きそばの
具、
焼きそばの味
味、
そしてソースね、で、あとまあ焼きそばの未来、
未来これからについて、
これ多分月火水木金って、まあこれ僕の想像ですよ、
あ、そういうわけじゃないですね、
それはもうラジコで聞いてください、
あ、そうですね、
聞きます、もう聞かれへんかな、まあそんなんで多分焼きそば、でこの前はガムで5日間、ガムです、チューインガムです、
あ、グアムをあのガム、
昔の人はガムって言うんじゃなくてチューインガムです。
あガムか。
これいくらね優秀な放送作家がいてもね、ガムで5日間とかね、焼きそばで5日間っていうのはね、もうこれはもう絞り出すようなね、
なぜそんなわざわざ、あの苦しいかもしれないことをしているのかが気になりますね。
それはだからもうやり尽くしてるんじゃないですか。
うん、
そういう意味ではもうさなえの耳寄りラジオのディレクターも偉いと思いますよ。
うん、あれはあの
毎日違いますから。
毎日違うんです。今週はとかじゃないんです
よ。そう、今日は氷の話ですと、はい、一応ねディレクターにこの間聞いたら、一応やっぱ暑くなってきたんで氷の話、あ、それはまず言った話だけど、ね、まあ、要は季節感をね、あの考慮してルッドは言ってましたけども
、この間もね刺身の話とかありましたもんね。
これから刺身美味しい季節やから。
そうですそうです、
うん、それいろいろ考えてんのよ、ね、あ、時間なくなってきたな。これ言うて話かちょっと分からへん話が多いな。恒例、締め切り、今この時期ね毎年あまり多くは語らないんですけど、恒例 の、 あの締め切りが、
あ、そうですね、
いい番組がやたら放送される各局で、
そうそうそう、
5月末っていう
ドキュメンタリー、
普段こんな番組やってないやろっていう局でもやたら作り込んだ番組が流れるっていうのがこの5月末なんですよ。
まあ、それはもう諸事情があるんです
よ。諸事情があってやたらこの時期に放送される、まあ、和歌山放送でもご多分に漏れずえらい作り込んでるなっていう番組が急に放送されるっていう、まあ、時期だったんですけども、担当ディレクター皆さんが本当頭抱えながら、
寝ずに
一生懸命作ってたっていうね、そういう目撃情報を、お伝えしておきたいなという、
ね、ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、とはですね、和宝ラジオの中の人、まあ、中の人なんでね、どういう人がいるかわからないですけども、
何人もいますよ。
2号、
2号、
2号がいてるんですよ。1号、2号、3号、
あ、そうなんですか。
2号が、いなくなるんじゃないかな、ちょっともういなくなったんじゃないかっていう、月末をもって。
あ、その人が2号なんですね。
その人が2号なんですよ。
あ、そうか、1号はそうです。
1号は設立者なんで、2号がの人の特徴としてはやたら市駅の写真をアップするっていう、
そうですね、
この人しか見てないんじゃ、あと和歌山駅の写真をやたらアップする中間改札ができましたとか
駅情報多い、
駅情報が多かったんです、これがちょっと今後なくなってしまうんじゃないかっていうね、注意が今喚起されてるところなんですよ。気にしてるんです、
どうなるのか。
で、まあ、このね、あのコーナーずっとお送りしてきたんですけども、あの実はこのコーナーの紹介する話題の8割はその2号のが作ってた
提供だったんです、
提供だったんです、取材情報だったんですけども、5月末でいなくなったのであ
どうしましょうかね。
そう、まあ、あの1ヶ月の休憩に入るっていう情報なんですけども、まあ、その休憩から戻ってくるっていう確証はないんですね。ですんで、まあ、ちょっとこのコーナー来月、来週から存亡の危機に立たされてるのかなと、
どうなるのやら、
どうなるのやら、まあ、あの私が自分で考えたいと思うんですけども、その辺もね、今後注目していただきたいな、
はい、
いうふうに思っております。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
田辺白浜エリアと橋本エリアは 91.6MHz、 916、
AM と FM、ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。